堀達夫作、大和路信濃路。10月1、1941年10月10日、奈良ホテルにて。暮れ方奈良に着いた。僕のために取っておいてくれたのはかなり奥まった部屋で、なかなか落ち着けそうな部屋でいい。少し仕事をするのには僕には大きすぎるかなと、もうここで仕事に没頭している最中のような気持ちになって、部屋の中を歩き回ってみたが、なかなか歩き出がある。これもこれでよかろうということにして、今度は窓に近づき、それを開けてみようとして窓掛けに手をかけたが、つい面倒になって、まあ、それくらいは明日の朝の楽しみにしておいてやれと思ってやめた。その代わり、食堂に初めて出る前に、奮発して髭を剃ることにした。10月11日朝、ベランダにて。今朝は8時までゆっくりと寝た。明け方静かで、寝心地は誠にいい。やっと窓を開けてみると、僕の部屋がすぐ荒池に面していることだけは分かったが、向こう側はまだぼーっと濃いもやに包まれているっきりで、もうちょっと僕にはお預けという形。なかなかもったいぶって嫌がる。さあ、この部屋で僕にどんな仕事ができるか。なんだかこう仕事を目の前にしながら嘘みたいに楽しい。今日はまあ軽い小手調べに、ホテルから近い新薬師寺ぐらいのところでも歩いてこよう。夕方、東照大寺にて。今、東照大寺の松林の中でこれを書いている。今朝、新薬師寺のあたりを歩きながら、縄文の崩れているに足火かな、という周王氏の句などを口ずさんでいるうちに、急に矢も盾もたまらなくなって、ここに来てしまった。今、秋の日がいっぱい、金堂や講堂に当たって、屋根瓦の上にも、二の覚めかかった古い円柱にも、松の木の影が鮮やかに映っていた。それが、絶えず風にそよいでいる具合は、言うに言われない爽やかさだ。こここそは私たちのギリシャだ。そう、何か現世にこせこせしながら生きているのが嫌になったらいつでもいい。ここに来て半日なりと過ごしていること。しかし、まず一番先に小説なんぞ書くのが嫌になってしまうことは受け合いだ。ははは。今これを読んでいるお前の心配そうな顔が目に見えるようだよ。だが本当のところ、ここにこうしていると、そんな儚い仕事に関わっているよりか、いっそのこと、この寺の講堂の片隅に、埃だらけになって二つ三つ転がっている仏塔みたいに、自分も首から上だけになったまま、古代の日々を夢見ていたくなる。もう、小一時間ばかりも松林の中に寝そべって、そんな儚いことを考えていたが、僕は急に立ち上がり、金堂の石段の上に登って、扉の一つに近づいた。西日がちょうどその古い扉の上に当たっている。そしてそこには、ほとんど色の冷めてしまった何かの花の大きな模様が五つ六つばかり、妙にくっきりと浮かび出ている。そんな家紋の底に残っていることを知ったのは、その時が初めてだった。今しがた松林の中から、その日の当たっている扉のそのあたりに、なんだか、綺麗な模様らしいものの浮き出ているのに気がつき、最初は 自分の目のせいかと疑ったほどだった。僕はその扉に近づいて、それをしげしげと見入りながらも、まだなんとなく半信半疑のまま、何度もその家紋の一つに手で触ってみようと仕掛けて、ためらった。おかしなことだが、一方では、それが僕のこの時きりの幻であってくれればいいというような気もしていたのだ。そのうち、そこの扉に刺していた日の影がスーッと立ち去った。それと一緒に、今まで鮮やかに見えていたそのいくつかの家紋も、目の前で急にぼんやりと見えにくくなってしまった。10月12日、朝の食堂で。今朝はもう6時から起きている。朝の食事をする前に、だいたい今度の仕事のプランを立てた。とにかく、どこか大和の古い村を背景にして、イディル風なものが描いてみたい。そして、できるだけ、それに万葉集的な気分を漂わせたいものだと思う。ちょっと待った。お前は僕が何かと言うとすぐイディルのようなものを書きたがるので、またかと思っていることだろう。しかし本当を言うと、僕は最近ケーベル博士の本を読み返したおかげで、今までいい加減に使っていたそのイディルという様式の概念を初めてはっきりと知ったのだよ。ケーベル博士によるとイディルというのはギリシャ語では小さき絵というほどの意だそうだ。そしてその中には物静かなこじんまりとした環境に生きている素朴な人たちの何者にも煩わせられない自足した生活だけの描かれることが要求されている。どうだ、わかったかい？僕がそれより他にいい言葉がなかったので、半ば間に合わせに使っていたイディルというのが、思いがけず僕の考えていたものとそっくりそのままなのだ。もうこれからは安心して使おう。いい訳語が見つかってくれればいいが、どうも僕かなんぞと訳してしまってはまずいんだ。さて、お講義はこのくらいにしておいて、今度のやつはどんな主題にしてやろうか。なんしろ万葉風となると初めての領分なのだから、なかなかおいそれとは手ごろな主題も見つかるまい。そのくせ、一つのものを考え出そうとすると、あれもいい、これもちょっと書けそうだと、いっぺんにいろんなものが浮かんできてしまってしようがない。まあまよ、今日は一日中、どこか故郷の後でもぶらぶら歩きながら、生実家、こっちで主題を選ぼうなどとしないで、どいつでもいい。向こうでもって僕を捕まえるような具合にしてやろう。僕はそんな応用な気持ちで朝の食事を済ませて食堂を出た。午後、海流王子にて。天平時代の遺物だという天外門からまず歩き出して、法蓮というちょっと古めかしい部落を過ぎ、僕はさもいい気持ちそうに、竿路に向かい出した。ここ、竿山のほとりは、その昔、ざっと千年も前には、大友氏などが多く邸宅を構え、柳の並木なども植えられて、その下を往来するハイカラな貴公子たちに、心地のいい樹荫を作っていたこともあったのだそうだけれど、今は見渡す限りぼうぼうとした田んぼで、その中を真っ白い道が一直線に突っ切っているっきり。秋らしい日差しをいっぱいに浴びながら西を向いて歩いていると、 背中が熱くなってきて苦しいくらいで、僕は小説などをゆっくりと考えているどころではなかった。やっとホッケジ村に着いた。村の入り口からちょっと右にそれると、そこに海流王子という小さなハイジがある。そこの古い飛脚門の陰に入って、思わずほっとしながら後ろを振り返ってみると、今自分の歩いてきたあたりを前景にして、大和平一帯が秋の収穫を前にして、いかにもふさふさと稲のほなみを打たせながら広がっている。僕は眩しそうにそれへ目をやっていたが、それからふと自分の立っている古い門の今にも崩れてきそうなのに気づき、はあ、この明るい暖かな平野が廃都の跡なのかと今さらのように考え出した。私はそれから、その廃寺の八重むぐらの茂った境内に入っていって、見る影もなく荒れ果てた小さな再婚堂、これも天平の遺構だそうだ、の中を、外れかかったレンジ越しに覗いて、そこの天平好みの化粧天井裏を見上げたり、半ば剥落した白壁の上に書き散らされてある、村の子供のらしい落書きを一つ一つ見たり、しまいには裏の扉口からそっと堂内に忍び込んで、線の隙間から生えているムグラまでも何か大事そうに踏まえて、今度は反対にレンジの中から明るい土の上にくっきりと記せられている松の木の影に見入ったりしながら、そう、もうかれこれ小一時間ばかり、ここでこうやって過ごしている。女の来るのを待ちあぐねている、いにしえの貴公子のように、我と我が身を描いたりしながら。夕方、奈良への帰途。海流王子を出ると、村で大きな柿を二つほど買って、それを皮ごとかじりながら、今度は崎山らしい林のある方に向かって歩き出した。どうもまだまだダメだ。それにどうしてこう俺は中性的に出来上がっているのだろう。いくら天平好みの寺だと言ったって、こんなちっちゃな寺の、しかもその敗退した気分に、こんなにうずつを抜かしていたのでは。こんなことではいつまでたっても万葉気分に入れそうにもない。まあせいぜいどこやらにまだ万葉の香りのうっすらと残っている伊勢物語風なものぐらいしか考えられまい。もっと思い切りうぶな生き生きとした生活気分を求めなくっては。そんなことを僕は柿をかじりかじり反省もした。僕は少し歩き疲れた頃、やっと山裾の小さな村に入った。歌姫という美しいあざなだ。こんな村の名にしてはどうも少しと思うような村にも見えたが、ちょっと意外だったのは、その村の家がどれもこれも普通の農家らしく見えないのだ。大きな門構えの中に中庭が広く取ってあって、その刺繍に母屋も納屋も家畜小屋も家事も並んでいる。そしてその日当たりのいい明るい中庭で、女どもが穀物などをいっぱいに広げながら、のんびりと働いている光景が、ちょっとピサロの絵にでもありそうな構図で、なんとなくフランスあたりの農家のような感じだ。ちょっとその中に入っていって、女どもとその村の聞き取りにくいような方言かなんかで話がしてみたかったのだけれど、気軽にそんなことのできるような性分ならいい。 僕と来た日には、そうやって門の外から覗いているところを、女どもにちらっと見とがめられただけで、もうそこにはいたたまれないくらいになるのだからね。気の小さな僕が、そうやって農家の前に立ち止まり立ち止まり、二三軒見て歩いているうちに、急に五六人の村の子たちに立ち寄られて、怪訝そうに顔をじろじろ見られ出したのには往生した。その挙句、僕はまるでそんな村の子たちに追われるようにして、その村を出た。その村外れには、おあつらえ向きに鎮守の森があった。僕は、とうとう追い詰められるように、その森の中に逃げ込み、そこの木陰でやっと一息ついた。10月13日。飛び日野にて。今日は薄曇っているので、どこへも出ずに、自分の部屋に引きこもったまま、昨日お前に送ってもらった本の中から、ギリシャ悲劇集を取り出して、それを自分の前に据え、別にどれを読み出すということもなしに、あちらこちら読んでいた。そのうち突然、その中の一つの場面が僕の心を引いた。舞台はアテネに近いある村外れの森。苦しい流浪の旅を続けてきた父と娘との二人連れが、やっと今その森までたどり着いたところ。飯いた老人が自分の手を引いている娘に向かって、ここはどこだ？と聞く。旅あつれのした娘は、それでも老婦を慰めるように答える。お父様、あちらにはもう都の塔が見えまする。まだかなり遠いようではございますが。ここでございますか？ここはなんだかこう、閑散びた森で。老いたる父は、その森が自分の終焉の場所であるのを予感し、ここにこのままとどまる決心をする。その閑散びた森を前にして、その不幸な老人の最後の悲劇が起ころうとしているらしいのを読みかけ、僕は覚えず異様な身震いをした。僕はしかし、その時その本を閉じて立ち上がった。このままこの悲劇の中に入り込んでしまっては、もう今度の自分の仕事はそれまでだと思った。こういうものを読むのは、とにかく今度の可愛らしい仕事が済んでからでなくては。そう自分に言って聞かせながら、僕はホテルを出た。もう11時だ。僕はやっぱりこちらに来ているからには、一日のうちに何か一つぐらいはいいものを見ておきたくなって、博物館に入り、1時間ばかり彫刻室の中で過ごした。こんな時に一つ何か商品で心楽しいものをじっくり味わいたいと、小型の飛鳥物などを丹念に見て回っていたが、結局は一番長いこと、ちょうど若い樹木が枝を広げるような自然さで、六本の腕をいっぱいに広げながら、どこか遥かなところを何かをこらえているような表情で一心になって見入っている阿修羅王の前に立ち止まっていた。なんという、ういういしい、しかも切ない眼差しだろう。こういう眼差しをして、何を見つめよと、我々に示しているのだろう。それが、何か我々人間の奥深くにあるもので、その一心な眼差しに自分を集中させていると、自分のうちに、おのずから、ゆえ知れぬ郷愁のようなものが生まれてくる。 何かそういったノスタルジックなものさえ身に覚え出しながら、僕はだんだん切ない気持ちになって、やっとのことでその彫像を後ろにした。それから中央の国蔵菩薩を遠くから見上げ、何かこらえるように黙ってその前を素通りした。夜、寝床の上で、とうとう一日中薄曇っていた。午後もまたホテルに閉じこもり、仕事にもまだ手のつかないまま、結局ソフォクレスの悲劇を再び取り上げて、ずっと読んでしまった。この悲劇の主人公たちは、その最後の日まで、何という苦言に満ちた一生を送らなければならないのだろう。しかも、そういう人間の苦言の上には、何の変わることもなく、ギリシャの空はほがらかに広がっている。その寒さびた森は、すべてのものを吸い込んでしまうような、底知れぬ静かさだ。あたかも、それが、人間の悲痛な呼びかけに対する神々の答えででもあるかのように。薄曇ったまま日が暮れる。夜も食事を済ますとすぐ部屋に引きこもって机に向かう。が、これから自分の小説を考えようとすると、果たして午後読んだギリシャ悲劇が邪魔をする。あらゆる感苦を犯して不幸な老婦を最後まで救おうとする若い娘の凛々しい姿が何としても僕の心に乗ってきてしまう。自分も古代の物語を描こうというなら、そういう気高い心を持った娘の姿をこそ捕まえようと努力しなくては。でもそういうもの、そういった悲劇的なものは、今度の仕事が済んでからのことだ。今度、こちらに滞在中に、古い寺や仏像などを勉強方々、僕が心楽しく書こうというのには、やはり小さき絵くらいがいい。まあ、最初のプラン通り、そのくらいのものを心がけることにして、僕は万葉集を開いたり、埴輪の写真を並べたりしながら、12時近くまで起きていて、5つか6つぐらい物語の筋を熱心に立ててみたが、どれもこれもいざ手に取って仔細に見ていると、大変な難物のように思えてくるばかりなので、とうとう観念して寝床に入った。10月14日。ベランダにて。夕べは少し寝られなかった。そうして寝られぬまま仕事のことを考えているうちに、だんだん育児がなくなってしまった。もう天平時代の小説などを工夫するのはやめた方がいいような気がしてきた。毎日こうして大和の古い村や寺などを見ていたから、おいそれと、すぐそれが天平時代そのままの姿をして、僕の中によみがえってくれるわけはないのだもの。それには、もう少し、僕は自分の土台をちゃんとしておかなくては。古代の人々の生活の状態なんぞについて、今みたいにほんの少ししか、それもほとんど切れ切れにしか知っていないようでは、その上で仕事をするのが危なっかしくってしようがない。それはここ数年、何かと自分の心をそちらに向けて勉強してきたこともしてきた。だが、あんな勉強の仕方ではまだまだダメなことが、今こうやってその仕事に実地にぶつかってみて、はっきりわかったというものだ。ほんの小手調べのような気持ちで取り上げようとした小さな仕事さえ、こんなに僕を手厳しく跳ねつけるのだ。 僕はこのままそれに抵抗していても無駄だろう。潔く引っ返して勉強し直してきた方がいい。そんな焼け気味な結論に達しながら、僕はやっと明け方になってから寝入った。それで今朝は大いに寝坊をして、髭も剃らずに、やっと朝の食事に間に合ったくらいだ。今日はいい秋日和だ。こういうすがすがしい気分になると、また元気が出てきて、もう一日だけ、なんとか頑張ってやろうという気になった。やや寝不足のようだが、小説なんぞを考えるのには、そういう頭の状態の方が、かえって幻覚的でいいこともある。どうも心細いことを言い始めたものだと、お前もこんな手紙を見ては気が気でないだろう。だが、もう少し辛抱をして、次の手紙を待っていてくれ。どこでそれを書くことになるか、まだ僕にもわからない。午後、秋篠寺にて。今、秋篠寺という寺の秋草の中に寝そべってこれを書いている。今しがた、ここの少し荒れた御堂にある義兄天女の像をしみじみと見てきたばかりのところだ。このミューズの像は、なんだか僕たちのもののような気がせられて、分けてもおしたわしい。赤い髪をし、おおどかなお顔だけ、すっかり甲におやけになって、右手を胸のあたりに持ち上げて、軽く印を結ばれながら、少し伏せ目にこちらを見下ろされ、今にも何かおっしゃられそうな様子をなすってお立ちになっていられた。ここはなかなかいい村だ。寺もいい。いかにもそんな村のお寺らしくしているところがいい。そうしてこんな何気ない御堂の中にずっと昔から、こういう匂いの高い天女の像が身を潜ませていてくだすったのかと思うと、本当にありがたい。夕方、西の京にて、秋篠の村外れからは、生駒山がちょうどいい具合に眺められた。もう少し昔だと、もっとわびしい村だったろう。何か、平安町の小さな物語になら、その背景にはうってつけに見えるが、それだけに、ここも今度の仕事には使えそうもないと諦め、ただ、義兄天女と共にした幸せなひとときを今日の収穫にして、僕はもう何をしようというあてもなく、秋篠川に沿って歩きながら、これを行けるところまで行ってみようかと思ったりした。が、道がいつか川と分かれて、一人でに西大寺駅に出たので、もうこれまでと思い切って、奈良行きの切符を買ったが、ふいと気が変わって、郡山行きの電車に乗り、西の京で降りた。西の京の駅を出て、薬師寺の方へ降りようとするとっつきに、小さな切符売り場を兼ねて、古河原のかけらなどを店先に並べた、わびしい骨董店がある。いつも通りすがりに、ちょっと気になって、その中を覗いてみるのだが、まだ一遍も入ってみたことがなかった。が、今日その店の中に、日が明るく差し込んでいるのを見ると、ふいとその中に入ってみる気になった。何か、埴輪のデクのようなものでもあったら欲しいと思ったのだが、そんなものでなくとも何でもよかった。ただ、ふいと、何か仕事の手がかりになりそうなものが、そんな店のガラクタの中に転がっていはすまいかという空頼みもあったのだ。だが、そこで20分ばかり粘って見ていたが、唐草模様などの 具合のいい古瓦のかけらのほかには、これといってめぼしいものも見当たらなかった。なんぼなんでも、そんな古瓦など買った日には重くって持て余すばかりだろうから、また今度来ることにして何も買わずに出た。裏山の影になって、もうここいらだけ真っ先に日が陰っている。薬師寺の方へ向かって行くと、そちらの森や塔の上にはまだ日がいっぱいに当たっている。荒れた池のそばを通って、坑道の裏から薬師寺に入り、金堂や塔の周りをぶらぶらしながら、時々塔の総輪を見上げて、その水絵の中に透かし彫りになって、一人の天女の飛翔しつつある姿を、どうしたら一番よく捕まえられるだろうかと、角度など工夫して見ていた。が、その水絵の中に、そういう天女を彫り込むような、素晴らしい工夫を凝らしたいにしえ人に比べると、今時の人間の工夫しようとしていることなんぞは、なんと間が抜けていることだと気がついて、もうやめることにした。それから僕は、元来た道を引っ返し、すっかり日の陰った追事道を北に向かって歩いていった。二三度後ろを振り返ってみると、松林の上にその塔の総輪だけがいつまでも日に輝いていた。裏門を過ぎると少し田んぼがあって、その周りに黄色い荒壁の農家が数軒固まっている。それが五条というゆかしいあだ名の残っている小さな部落だ。天平の頃にはおそらくここいらが西の京の中心をなしていたものと見える。もうそこがすぐ東照大寺の森だ。僕はわざとその森の前を素通りし、何大門も行き過ぎて、何でもない木橋の上に出ると、初めてそこで足を止めて、その下に水草を茂らせながら気持ちよげに流れている小川に、じっと見入り出した。これが秋篠川の続きなのだ。それから僕は東の方、そこや一帯の田んぼ越しに、奈良の市のあたりにまだ日の当たっているのが手に取るように見えるところまで歩いて行ってみた。僕は再び木橋の方に戻り、しばらくまた自分の仕事のことなど考え出しながら、少し気が塞いで秋篠川に沿って歩いていたが、急に首を振ってそんな考えを払い落とし、せっかくこちらに来ていて随分バカバカしいことだと思いながら、裏手から東照大寺の森の中へ入っていった。金堂も講堂もその他の建物も、周りの松林とともにすっかりもう陰ってしまっていた。そうして、急に冷え冷えとしだした夕闇の中に、白壁だけを明るく残して、軒も柱も扉も一様に灰ばんだ色をして沈んでいこうとしていた。僕はそれでもよかった。今、自分たち人間の儚さをこんなに心に染みて感じていられるだけでよかった。僕は一人で金堂の石段に上がって、しばらくその吹き放しの円柱の影を歩き回っていた。それからちょっとその扉の前に立って、この前来た時初めて気がついたいくつかの美しい家紋を夕闇の中に探してみた。最初は、ただそこいらが数箇所、何かが剥げてでもしまった後のような具合にしか見えないでいたが、じーっと見ているうちに、自分がこの前に見たものをそこに今思い出しているのに過ぎないのか、それともそれが本当に見え出してきたのか、 どちらかよくわからないくらいのほのかさで、いくつかの家紋がそこにぼーっと浮かび出していた。それだけでも僕はよかった。何もしないで、今ここにこうしているだけでも、僕は大変いいことをしているような気がした。だが、こうしていることが、すべてのものが儚く過ぎてしまう僕たち人間にとって、いつまでもいいことではありえないこともわかっていた。僕は、今日はもうこのくらいにして、ここを立ち去ろうと思いながら、最後に、ちょっとだけ人間の気まぐれを許してもらうように、円柱の一つに近づいて手で撫でながら、その太い柱の真ん中のエンタシスの具合を、自分の手の内にしみじみと味わおうとした。僕はその時、ふとその手を休めて、じっと一つところにそれを押し付けた。僕は異様に心が躍った。そうやって見ていると、夕日の中にその柱だけがまだ暖かい。ほんのりと暖かい。その太い柱の深部に染み込んだ日の光の暖かみが、まだ消えやらずに残っているらしい。僕はそれから顔をその柱にすれすれにして、それを嗅いでみた。日向の匂いまでも、そこにはかすかに残っていた。僕はそうやって、なんだか気の遠くなるような数分を過ごしていたが、もうすっかり日が暮れてしまったのに気がつくと、ようやっと金堂から降りた。そうして僕はそのまま、自分のどこかにまだ感じられている異様な温かみと匂いを何か貴重なもののように抱えながら、すでに真っ暗になり出している東照大寺の門を、いかにもさりげない様子をして立ち入れた。
2/10月18日、奈良ホテルにて。今日は雨だ。一日中雨の荒い気を眺めながら、折口博士の古代研究などを読んでいた。その中に、人妻となって子を産んだクズの葉という狐の話を取り上げられた一編があって、そこに、こういう相話が語られている。ある秋の日、そのクズの葉が童子をあやしながら大好きな蘭菊の花の咲き乱れているのに見とれているうちに、ふいと本性に立ち返って狐の顔になる。それに童子が気がつき、急に怖がって泣き出すと、その狐はそれっきり姿を消してしまう。ということになるのだが、その蘭菊の花に見入っている、その狐のうっとりとした顔つきが、何とも言えず美しく思えた。それも、ほんの一通りの美しさなんぞではなくて、何か、その奥深くに、もっともっと思いがけないものを潜めているようにさえ思われてならなかった。僕も、その狐のやつに馬鹿され出しているのでないといいが。
10月19日、階段院の松林にて。今日はまた素晴らしい秋日和だ。午前中、クローデルのマリアへのお告げを読んだ。数年前の冬、雪に埋まれたシナノの山小屋で、孤独な気持ちで読んだものを、もう一遍、今度は秋の大和路の、どこか明るい空の下で読んでみたくて、携えてきた本だが、やっと、それを読むのにいい日が来たわけだ。雪の中で、今よりかずっと若かった僕は、この戯曲を手にしながら、そこに描かれている一つの主題、
神的なるものの人間性の中への突然の訪れといったようなものを、何か一枚の中世風な受胎告知図を愛するように素朴に愛していることができた。今もこの戯曲のそういう叙情的な美しさは少しも減じていない。だが今度は読んでいるうちにいつの間にかその女主人公ヴィオレーヌの惜しげもなく自分を与えるあまりの純真さ。そうしているうちに自分でも知らず知らず神にまで引き上げられていく驚き。その心の葛藤。そういったものに何か胸をいっぱいにさせ出していた。三時ごろ読了。そのまま僕は何かじっとしていられなくなって外に出た。博物館の前も素通りしてどこへ行くということもなしになるべく人気のない方へと歩いていた。こういう時には鹿なんぞも真っ平だ。階段院を取り囲んだ松林の中に誰もいないのを見すますと、やっとそこに落ち着いて、僕は歩きながら今読んできたクローデルの戯曲のことを再び心に浮かべた。そうして、このカトリックの詩人には、ああいう無垢な処女を神への生贄にするために、ああも彼女を孤独にし、ああも完全に人間性から超絶せしめ、それまで彼女を取り巻いていた平和な田園生活から引き離すことがどうあっても必然だったのであろうかと考えてみた。そうして、この戯曲の根本思想を成しているカトリック的なもの、ことにその結末における神への賛美のようなものが、この静かな松林の中で僕にはだんだん何かことざまなものに思えてきてならなかった。三月堂の金堂にて、月光菩薩像。その前にじっと立っていると、今しがたまで木の葉のように散らばっていた様々な思念ごとそっくり、その白みがかった光の中に吸い込まれていくような気持ちがせられてくる。なんという慈しみの深さ。だが、この目を細めて合掌をしている無心層な菩薩の像には、どこか一抹の哀愁のようなものが漂っており、それがこんなにも素直に我々をこの像に親しませるのだという気のするのは、僕だけの感じであろうか。一日中、絶えず人間性への神聖の挑みのようなものに苦しませられていただけ。今、この柔らかな感じの像の前にこうして立っていると、そういうことがますます痛切に感じられてくるのだ。10月20日夜。今日は初めて生駒山を越えて、河内の国、高安の里のあたりを歩いてみた。山の斜面に立った、なんとなく寒々とした村で、西の方にはずっと河内の野が果てしなく広がっている。ここから二つ三つ向こうの村には、名高い古墳群などもあるそうだが、そこまでは行ってみなかった。そうして僕は、何の取り留めもないその村のほとりを、今は山の向こう側になって、全く見えなくなった大和の小さな村々を懐かしそうに思い浮かべながら、ほんの一時間ばかりさまよっただけで帰ってきた。こないだ、秋篠の里から夕方眺めたその山の姿に、何か物語めいたものを感じていたので、ふと気まぐれにそこまで行って、その昔の物語の匂いを嗅いできただけのこと。そうだ、
まだお前には書かなかったけれど、僕はこの頃はね、伊勢物語なんぞの中にもこっそりと探りを入れているのだよ。夕方、少しくたびれてホテルに帰ってきたら、廊下でばったり小説家の A 君に出会った。夕べ遅く大阪からこちらに着き、今日は法隆寺へ行って壁画の模写などを見てきたが、明日はまた京都へ行くのだと言っている。連れが二人いた。一人はその壁画の模写に携わっている奈良在住の画家で、もう一人は京都から堂々の若き哲学者である。みんなと一緒に僕も自分の仕事は諦めて夜遅くまで酒場でだべっていた。10月21日、夕。今日は A 君と若き哲学者の O 君とに誘われるがままに、僕も朝から仕事を打っちゃって、一緒に博物館や東大寺を見て回った。午後からは O 君の知っている僧侶の案内で、時折僕が仕事のことなど考えながら歩いた、あの小さな林の奥にある階段院の中にも、初めて入ることができた。がらんとした堂の中は思ったより真っ暗である。案内の僧が開け放してくれた四方の扉からもわずかしか光が差し込んでこない。壇上の四隅に立ちはだかった四天王の像はそれぞれ一筋の逆光線を受けながらいよいよ神々しさを加えているようだ。僕は一人きり、いつまでも広目天の像の前を立ち去らずに、その眉根を寄せて何者かを凝視している顔を見上げていた。何しろいい顔だ。暖かでいて激しい。そうだ、これはきっと、誰か天平時代の一流人物の顔をそっくりそのまま模してあるに違いない。そうでなくてはこんなに人格的に出来上がるはずはない。そう思いながら、こんな立派な顔に似つかわしい天平人は誰だろうかなぁと想像してみたりしていた。そうやって、僕がいつまでもそれから目を離さずにいると、北方の多聞天の像を線刻から見ていた A 君がこちらに近づいてきて、一緒にそれを乱したので。古代の彫刻でこれくらい、こう、血の温かみのあるのは少ないような気がするね、と僕は低い声で言った。A 君も A 君で、何か感動したようにそれに見入っていた。が、そのうち、突然一人ごとのように言った。この天の尺というのかな。こいつもこうやって千年も踏みつけられてきたのかと思うと、ちょっと同情するな。僕はそう言われて、初めて、その足の下に踏みつけられて苦しそうにもだえている天の尺に気がつき、A 君らしいヒューマニズムに微笑みながら、その方へもしばらく目を落とした。数分後、階段院の重い扉が音を立てながら、僕たちの背後に閉ざされた。再び、あの真っ暗な堂の中は、四天王の像だけになり、そこには千年前の夢が急に生き生きと蘇り出していそうなのに、僕はなんだか身の締まるような気がした。それから僕たちは僧侶の案内で東大寺の裏へ抜け道をし、正倉院がその奥にあるという物錆びた森のそばを過ぎて、畑などもある 人気のない裏町の方へ歩いて行った。と、突然、僕たちの行く手には、一匹の鹿が畑の中から犬に追い出されながら、ものすごい速さで逃げていった。そんな小さな葛藤までが、何か皮肉な現代史の一場面のように、僕たちの目に映った。
10月23日、法隆寺に向かう車窓で。昨日は朝から一生懸命になって、新規に小説の構想を立ててみたが、どうしてもダメだ。今日は一つ、すべての局面転換のため、最後のとっておきにしていた法隆寺へ行って、こないだホテルで一緒に話した、画家の S さんに、壁画の模写をしているところでも見せてもらって、大いに自分を発奮させ、それから、夢殿の門の前にある、あの、虚子のイカルガ物語に出てくる、古い懐かしい宿屋に上がって、そこで半日ほど小説を考えてくるつもりだ。
10月24日。夕方。昨日、あれから法隆寺へ行って、1時間ばかり壁画を模写している画家たちの仕事を見せてもらいながら過ごした。これまでにも何度かこの壁画を見に来たが、いつも金堂の中が暗い上に、もうどこもかも痛々しいほど剥落しているので、ほとんど何もわからず。ただ、壁の絵の仏の国もあれに蹴るかも、などという歌がおのずから口ずさまれてくるばかりだった。それが今度の中に入ってみると、それぞれの足場の上で仕事をしている10人ばかりの画家たちの背越しに、四方の壁に私物浄土を描いた壁画の隅々までが、蛍光灯の明るい光の中に鮮やかに浮かび上がっている。それが一層そのひどい剥落の跡をまざまざと見せてはいるが、そこに浮かび出てきた色調の美しいと言ったらない。画面全体にほのかに漂っている透明な空色が、どの仏たちの周りにも何とも言えず楽しげな雰囲気を醸し出している。そうして、その仏たちのお顔だの、宝冠だの、天音などは、まだところどころの影などに、目の覚めるほど鮮やかな紅だの、緑だの、木だの、紫などを残している。西域あたりの画風らしい、天音などの緑色のデコボコの具合も、言い知らず美しい。東の隅の小壁に描かれた菩薩の手にしている蓮華に見入っていると、それがなんだかバラの花かなんぞのような幻覚さえ起こってきそうになるほどだ。僕は模写の仕事の邪魔をしないように、できるだけ小さくなって、紙壁の絵を一つ一つ見て回っていたが、とうとうしまいに、僕も S さんの櫓の上に上がり込んで、今書いている部分を近々と見せてもらった。そこなどは、色もすっかり剥げている上、大きな亀裂が稲妻型にできている部分で、そういうところもそっくりそのままに模写しているのだ。何しろ、こんな狭苦しい櫓の上で、絵道具のいっぱい散らばった中に、みじろぎもならず座ったぎり、一日中仕事をして、一寸平方くらいの模写しかできないそうだ。どうかすると、何にもない傷跡ばかりを描いているうちに、一月ぐらいはいつの間にか経ってしまうこともあるという。そんな話を僕にしながら、その間も絶えず S さんは絵筆を動かしている。僕は S さんの仕事の邪魔をするのを恐れ、俺を言って
一人で櫓を降りて行きながら、今にもこの世から消えて行こうとしている古代の跡を、こうやって必死になってそのままに残そうとしている人たちの仕事に、切ないほどの感動を覚えた。それから近藤を出て、新しくできた宝蔵の方へ行く途中、四季の茶屋の前で、僕は思いがけず、詩人の H 君にひょっくりと出会った。ずっと新薬師寺に泊まっていたが、明日帰郷するのだそうだ。そうして、僕がホテルにいるということを聞いて、その朝訪ねてくれたが、もう出かけた後だったので、こちらに僕も来ているとは知らずに、一人で法隆寺へやってきたよし。そこで四季の茶屋に立ち寄り、柿など食べながらしばらく話し合い、それから一緒に宝蔵を見に行くことにした。僕の一番好きな百済観音は、中央のこじんまりとした明るい室に、ただ一体だけ安置せられている。今度はひどく優遇されたものである。が、そんなことにも無関心そうに、この美しい像は、相変わらずあどけなく微笑まれながら、静かにお立ちになっていられる。しかしながら、この裏若い少女のほっそりとした姿をなすっていられる菩薩像は、思えば、ずいぶん好きなる運命を持たれたもうたものだ。百済観音というお名称も、いつ誰が唱え出したものやら。が、それの示すごとく、古朝鮮などから将来せられたという伝説も、そのまま素直に信じたいほど、すべてが遠くから来たものの異常さで、そのうっとりとしもぶくれした頬のあたりや、胸の前で何をそうして持っていたのだかも忘れてしまっているような手つきの神々しいほどのうつつなさ。もう一方の手の先でちょいと軽くつまんでいる木の水病などは、今にも取り落としはすまいかと思われる。この像は、そういう異国のものであるというばかりではない。この寺にこうしてやっと落ち着くようになったのは中古の頃で、それまでは松寺の立花寺あたりにあったのが、その寺が荒廃した後、ここに移されてきたのだろうと言われている。その前はどこにあったのか、それは誰にもわからないらしい。ともかくも、流離というものを彼女たちの悲しい運命としなければならなかった。古代の気高くも美しい女たちのように、この像もその女神の美しさのゆえに、国から国へ、寺から寺へとさすらわれたかと想像すると、この像のまだ裏若い少女のような魅力も、その底に一種のおかしがたい品を帯びてくる。そんな想像にふけりながら、僕はいつまでも一人で、その像をためつすがめつして見ていた。どうかすると、時々揺らいでいる洋楽の影のせいか、その口元の無心そうな微笑みが、今、そこに漂ったばかりのように見えたりすることもある。そういう具合なども、僕にはなかなかありがたかった。それから次の室で、戯楽面などを見ながら待っていてくれた H 君に追いついて、一緒に宝蔵を出て、夢殿のそばを通り過ぎ、その南門の前にある大黒屋という、古い宿屋に行って昼食を共にした。その宿の見晴らしのいい中二階になった部屋で、田舎らしい鳥料理など食べながら、新薬師寺での暮らしぶりなどを聞いて、僕も少々羨ましくなった。が、もう少し人並みの体にしてから出なくては、 そういう精進三昧は続けられそうもない。それから愛知君は、こちらに滞在中に、近頃になく詩がたくさん書けたと言って、いよいよ僕を羨ましがらせた。4時ごろ、一足先に帰るという H 君を、郡山行きのバスのところまで見送り、それから僕はやっと一人になった。が、もう小説を考えるような気分にもなれず、日の暮れるまでぼんやりと斑鳩の里をぶらついていた。しかし、夢殿の門の前の古い宿屋は、なかなか哀れ深かった。これが、虚子の斑鳩物語に出てくる宿屋。何しろ、それはもう三十何年か前の話らしいが、今でもその時と同じ構えのようだ。もう半分家が傾いてしまっていて、中二階の廊下など歩くのも危ないくらいになっている。しかし、その廊下に立つと、見晴らしは今でも悪くない。大和の平野が手に取るように見える。向こうのこんもりした森が三輪山あたりらしい。菜の花が一面に咲いて、あちこちに立っている梨の木も花盛りといった春先などは、さぞきれいだろう。と、なんということなしに、そんな春先の頃の一昔前の斑鳩の里の若い娘のことを描いた物語の書き出しのところなどが、いい気持ちになって思い出されてくる。しかし、今はもうこの里もこの宿屋もこんなにすっかり荒れてしまっている。夜になったって、おさを打つ音で、旅人の心を慰めてくれるような若い娘など一人もいまい。だが聞いてみると、ずっと一人きりでこの宿屋に泊まり込んで、毎日壁画の模写に通っている画家がいるそうだ。それを聞いて僕もちょっと心を動かされた。一週間ばかりこの宿屋で暮らして僕も仕事をしてみたら、もう少しピンとした気持ちで仕事ができるかもしれない。どのみち、今日は夢殿や中宮寺なんぞも見損なったから、また明日か明後日もう一遍出直してこよう。その時までに決心がついたら、ホテルなんぞはもう引き払ってきてもいい。そんな具合で、結局、何にも構想をまとめずに、暗くなってからホテルに帰ってくると、僕は夜遅くまで机に向かって最後の努力を試みてみたが、それも虚しかった。そうして一時近くなってから半分泣き顔をしながら寝床に入った。が、昼間あれだけ気持ちよげに歩いてくるせいか、よく眠れるので愛想が尽きるくらいだ。今朝は少し寝坊をして8時起床。しかしお昼も今日はホテルでして、一日中新しいものに取り掛かっていた。こないだ折口博士の論文の中でもって、綺麗だなぁと思ったクズナハという狐の話。あれを読んでから、もっといろんな狐の話を読みたくなって、領域や今昔物語などを探して買ってきてあったが、今朝沖品にその本を手に取って見ているうちに、そんな狐の話ではないが、その中のある物語が、ふいと僕の目に留まった。それは、一人の不幸せな女の物語。自分を与え与えしているうちに、いつしか自分を神にしていたようなクローデル好みの聖女とは反対に、自分を与えれば与えるほど、いよいよ儚い境涯に落ちてゆかなければならなかった一人の女の、 世にも寂しい身の上話。そういう物語の女を見出すと、僕はなんだか急に身の締まるような気持ちになった。これならば幸先が良い。そういう中世の何でもない女を描くのなら、僕も無理に背伸びをしなくともいいだろう。今夜もう一晩、この物語をとっくりと考えてみる。ジャケット届いた。本当にいいものを送ってくれた。今朝など少し寒かったので、一枚ぐらいジャケットを用意してくればよかったと思っていたところだ。今夜から早速着てやろう。10月24日、夜。夕方、朝地ヶ原のあたりだの、通じの崩れから名畑などの見えたりしている高畑の裏の小道だのをさまよいながら、昨日から念頭を去らなくなった物語の女の上を考え続けていた。こうして、追事の崩れた小道を、時々尾花などをかき分けるようにして歩いていると、ふいと自分の前に女を探している狩り犬姿の男が立ち現れそうな気がしたり、そうかと思うとまた、どこかから女の悲しげにすすり泣く音が聞こえてくるような気がして、思わずぞっとしたりした。これならばいい。僕はいつ何時でもこのまますーっとその物語の中に入って行けそうな気がする。この分ならこのままホテルにいて時々ここいらを散歩しながら一週間ぐらいで書いてしまえそうだ。10月25日夜。今朝ちょっと博物館に行っただけで。あとはほとんど部屋とベランダとで暮らしながら小説の構想をまとめた。構想だけはすっかりできた。今細部の工夫などを楽しんでやっている。日暮れごろまた高畑の方へ行って炊事の崩れのあるあたりを歩いてきた。雄花が一面に咲き乱れ、もう葉の黄ばみ出した柿の木の間から夕月がちらりと見えたり、三笠山の落ち着いた姿が渋い色をして見えたりするのが何とも言えずにいい。晩秋から初冬へかけての大和路はさぞいいだろうなぁと、つい小説の方から心をすらして、そんなことを考え出しているうちに、僕は突然ある決心をした。僕はやはり二三日うちに荷物はこのまま預けておいてホテルを引き上げよう。しかし、イカルガの宿にこもるのではない。東京へ帰る。そうしてお前のそばで心静かにこの仕事に向かい、それを書き上げてからもう一度、11月の半ば過ぎにこちらに来ようというのだ。そうして、大和路のどこかで、秋が過ぎて冬の来るのを見守っていたい。都合がついたら、お前も一緒に連れて来よう。どうも今こうして奈良にいると、一日中仕事に没頭しているのがなんだかもったいなくなって、ついどこかへ出かけてみたくなる。どこへ行ってもすぐもうそこには自分の心を豊かにするものがあるのだからな。しかし、昼間はそうやって歩き回り、夜は夜で落ち着いて夕べの仕事を続けるなんという真似のできない僕のことだから、いっそこのまま出来かけの仕事を持って、東京へ帰った方がいいのではないか。とまあそんなことも一通りは考えに入れた上の決心なのだ。僕はホテルに帰ってくるとまた気の変わらないうちにと思ってすぐ帳場にそのことを話し、しあさっての汽車の切符を買っておいてもらうことにした。 10月26日、イカルガの里にて。今日は珍しくのんびりした気持ちで汽車に乗り、大和平を蓮に横切って、佐保川に沿ったり、西野橋のあたりの森だの、その中ほどにくっきりと見える薬師寺の塔などを懐かしげに眺めながら、法隆寺駅に着いた。僕は法隆寺へ行く松並木の途中から村の方へ入って、道に迷ったようにわざと民家の裏などを抜けたりしているうちに、夢殿の南門のところへ出た。そこでちょっと立ち止まって、真ん前の例の古い宿屋をしげしげと眺め、それから夢殿の方へ向かった。夢殿を中心として、いくつかの古代の建物がある。ここいらは、馬宿の王子のお住まいの跡であり、向こうの金堂や塔などが立ち並んで、おのずから厳粛な感じのするあたりとは打って変わって、大いに和やかな雰囲気を漂わせていて叱るべき一角。だがこの二三年、いつ来てみてもどこか修理中であって、まだ一度もこのあたりを落ち着いた気持ちになって立ちもとおったことがない。いまだにその周りの伝法堂などは、板囲いがされているが、この前来た時、無残にも解体されていた夢殿だけは、もうすっかり修理が出来上がっていた。そこで僕は、時々その品のいい八角形をした屋根を見上げ見上げ、そこのこじんまりとした庭を行ったり来たりしながら、夢殿は、静かなるかな物思いに、こもりて今も増しますがごと。偽祖の筆、たまたま起きて言うかげに、折りたたしけんこれの古には。そんな六名衆の歌などを口ずさんでは、自分の心のうちに、そういった古代人の物静かな生活を、よみがえらせてみたりしていた。僕はようやく心が静かになってから夢殿の中へ入り、秘仏を拝し、そこを出ると再び板囲いのそばを通って、いかにもつつましげに中宮寺の観音を拝しに行った。それから約30分後には、僕は何か輝かしい目つきをしながら、村を北の方に抜け出し、へぐりの山のふもと、法輪寺や法華寺のある森の方へ、ぶらぶらと歩き出していた。ここいら、古くはイカルガの里と呼ばれていたあたりは、その市井の風物にしても、またその寺や古塔にしても、水古時代の遺物が多いせいか、一種、倉庫な気分を持っているように思われる。あるいは、馬宿の王子のお住まいになられていたのがこのあたりで、そうしてその中心に夢殿があり、そこにおける真摯なご施策が、そのあたりのすべてのものにまで、知らず知らずのうちに深い感化を与え出していたようなことがあるかもしれない。そうして、このあたりの山や森などは、最も早く未開状態から目覚めて、そこに無数に救っていた小さな神々を追い出し、それらの山や森を朝夕打ち眺めながら暮らす里人たちは、次第に心が和やかになり、生きていることの喜びをも深く感ずるようになり始めていた。そうだ。僕はもうこれから2、3年勉強した上でのことだが、日本に仏教が渡来してきて、その新しい宗教に次第に追いやられながら、遠い田舎の方へと流浪の旅を続け出す古代の小さな神々のわびしい後ろ姿を、一つの物語にして描いてみたい。 それらの留宅の神々に痛く同情し、彼らを懐かしみながらも、新しい信仰に目覚めていく若い貴族を一人見つけてきて、それをその小説の主人公にするのだ。なかなかいいものになりそうではないか。行く手の森の上に次々に立ち現れてくる法輪寺や法起寺の小さな孤島を目にしながら、そんな小説を考え考え、そこいらの田んぼの中を歩いていると、僕は何とも言えず心和やかな、いわばパストラールな気分にさえなりだしていた。10月27日、琵琶湖にて。今朝奈良をたって、ちょっと京都に立ち寄り、行き当たりばったりに入ったある古本屋で、ウィルケがポルトガル文などと共に愛していた16世紀のリヨン人、ルイーズ・ラベという発行の女詩人の可愛らしい詩集を見つけて飛び上がるようになって喜んで、途中その中で、夕べ、我が不死度に入りて、今しも甘き眠りにいらんとすれば、我が魂は我が身より、君が法にとあくがれいず。しかる時は、我は我が胸に君をかき抱き入るがごとき心地す。ひねもす、心もせつに恋渡りいし君を。ああ、甘き眠りよ。我をたばかりてなりとも慰めよ。うつすにては君に愛がたき我に、せめて恋しき幻をだに人よ与えよ。という哀怨な一章などを拾い読みしたりしつつ、昼過ぎやっと近江の海に来た。ここで今度の物語の結末。あの不幸せな女が、この湖のほとりで昔の男と再会する最後の場面を考えてから、明日は東京に帰るつもりだ。今、ちょっと近所の小さな村を二つ三つ歩いてきてみた。どこの人家の垣根にも茶の花が白々と咲いていた。これで昼の月でもほのかに空に浮かんでいたら満天だが。